たします。天地の作り主なる全能の父なる神様、皆を心から崇めて感謝をいたします。この神戸の永田の教会にありて、あなたの福音喜びの知らせをお伝えする時をお与えくださいまして、誠に感謝をいたします。ここに主いますと、目に見えませんが、あなたはこの御座にご臨席くださっておりまするから、誠に感謝をいたします。ここに教会が建てられて49周年と、実に長き間、主よ、あなたはこの教会を通して私たちに恵みを与え備えくださいまして感謝をいたします。今晩この屋敷者が御言葉を取り付くことでございますれば、神の使わし玉石者は神の言葉を保うと、祖は神御霊玉いて無限無量であると、また聞く方々の上にも同じご聖霊が働いてくださいまして、この夕べがお互い私どもの信仰の覚醒の日となり、また新しき方々には生ける神を知る良き時として備えくださるようにお願いいたします。これからのひととき、主豊かに御言葉を祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を開きいたしましょう。まず新約聖書ヘブル書、新約聖書ヘブル書11章、7節、ご一緒にお読みしましょう。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。この御言葉の中に、家族の救いのために箱舟を作り、私どもが神様から与えられているこの家庭、親子夫婦、その方々が滅びることがないように、永遠の救いに預かることができるように、その家族の救いのためにと、新約の時代の私たちはそう受け取って、自分の家族の救いのために皆さん祈ってるでしょうか、あるいは福音を伝えているでしょうか。もう一度問い直していただきたいのでございます。この7節は、ヘブル書11章というのは、我々が模範とすべき旧約聖書時代の生徒たちのその信仰について教えております。しかし、まあこの夕べはノアという人を取り上げて、神様のお言葉に聞き従って自分たちの家族を救うために聖魂を尽くしたと。で、まあご存知の人も多くあると思いますが、ノアの洪水、あれは伝説でも作り話でもないんです。本当の 出来事です。そして神様がノアにその裁きのことを教えなさった。ノアはその神のお言葉を信じて救いの箱舟を作った。そしてその箱舟に家族がノアと一緒に箱舟によって救われた。で、現在の地球上の人間はこのノアの息子たちから広がったと言われております。ノアの息子セム、ハム、ヤベテ。で、それぞれ彼らはすでに家庭を持って妻を持っておりました。ノア夫婦とセム、ハム、ヤベテの子たちの夫婦8人だけがこの地球上にですよ。まあ、いろいろこのノアの洪水について批判する方もありますけれども、聖書は神の言葉である、真実のことが書かれているということを私自身も信じておりまして、全世界の人が皆大洪水によって滅ぼされた。しかしノアの信仰によってノア家族8人が助かった。で、現在の世界の地球上の人々はセム、ハム、ヤベテという、まあ、ノアの子供たちから生まれた人であると私は自身も聖書によって信じております。セム家、セムの子孫から黄色人種が生まれた。セム、ハムはハムの子孫からアフリカの方に住む黒色人種が生まれた。ヤベテ、このヤベテからヨーロッパの方面の白色人種が生まれた。確かにこの地球上の人間の分布をしますると、大きな意味で黒色、白色、黄色となっております。現在の世界の人々はこのノアの家族から生まれてきた。進化論やいろんなことは信じませんが、聖書はそう書いてあります。そのようにこの私どももこの神様の裁きから逃れなければならないと。まあ、あのこの歴史は繰り返すと言いまするけれども、確かにそうでしょうが、聖書のこの事件や物語はやがて今度これに勝るところの神の裁きが来ますぞ、警戒しなさい、注意しなさいという、そういう警告が含まれているのであります。ノアの洪水は確かに地球上のあちらの種族、こちらの民族に昔ながら伝えられた大洪水の伝説が残っているんです。あるいは地質学、あるいは考古学から調べると、この土の、地球上の土の中に粘土層の、そのいわゆる洪水の跡と思われるような層が、地層があちらでもこちらでも見つかっておるのでございます。このノアの大洪水、40日40夜大雨が降った。まあ、今年は台風のおかげで随分洪水になったようです。日本でもあれはわずか1日2日3日の雨ですが、ノアの洪水というのは40日40夜であった。水浸しになった。まあ、最近炭酸ガス問題で地球温暖化ということを世界中が心配をして、いわゆる炭酸ガス、排気ガスなどを出さないようにというようなことが言われております。で、今年の暮れですか、京都でその会議があって、日本が座長となって世界中のそういう炭酸ガスを制限する 決め事をしようと。でそれより熱心なのは南の方の南洋の方の島国であります。サンゴ礁でできたあの島々は海抜わずか1メートルかそういうような、まあ、サンゴ礁の南の楽園でありますが、地球温暖化によってその国があのヤシとあるいはいろんな花がそして木の実がなっている国が皆水海面下に沈んでしまう。特に後進国の人々はそれを恐れて、先進国の人々があんまり石油を焚きすぎて自動車排気ガスなどによってそういうことを起こしてしまったら私たちはどうなるかと真剣に世界の人々の一つの問題となっております。このノアの時の水はどれぐらい増えたか、1メートルが1メートル50センチじゃないんですね。まあ40日40夜大雨が降り、このノアたちが洪水から逃れて乾いた土地に着くまでには360日1年かかっているんです。雨は40日40夜でしたが、150日はもうその海面海の上を漂っておった。そしてしばらくしてだんだんまあ水が引いていくのでありますが、そのどこにノアの箱舟はたどり着いておったか、アララテ山と。今でもトルコ、イラン、イラクなどの国境地帯にアララト山という5000メートル級の山があるんです。でその箱舟は5000メートル級の山の上に、まあ、ぽっかり落ち着いた。で聖書ではこの高い山々は皆水の中に沈んだ。私は聖書のお言葉を信じて世界中水浸しになったんだ。まあ、あの野球のボールでも子供が置き忘れ忘れて朝になってその梅雨が野球のボールをこう囲んでるんですね。水の表面張力によってボールの全てが水浸しになっている。宇宙からこの地球を見ました時にエルベスト山や富士山などはどこにあるのというぐらい地球の直径などから考えてみると誤差はない、何のその高い低いなどは思えないぐらい、まあ、地球は大きい。40日40夜の大洪水で地球中が水浸しになった。イエス様もノアのことをそうおっしゃっておりますから、聖書は神の言葉であるし、このノアの時代の洪水は作り話でない。人類にとって大変恐ろしい裁きがあった。でこの神の裁きは、まあ、創世記の6章というところには人間があまりにも多く罪を犯し、あるいはその罪が蔓延した。そこで神様はこの人類を滅さなきゃならない。まあこの赤痢や腸チフスやいろんな病気になった人隔離して、そして病気がその人々に伝染しないようにと、こういうまあ処置もありまするが、神様はこの地球上の人間をご覧になって、善をなす者なし一人だになしと、みんな神をさておいて自分勝手な道を歩んで罪を楽しんでおる。創世記の6章を見ますると、神様は人間をお作りになられたことを大変悔やまれた。もちろん神様の失敗という意味じゃないんですが、神の形のごとく作られ、神様と共なる生活をして本当の幸せを持ってほしいと作られた人間が、その神様の御心に反して暴虐地に満ち、こう書いておりますですね。主は 地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと。そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを残念に思うからだ。地は神の前に堕落し、世は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。人間というものは自分勝手なことをするものです。神様がお定めになった戒めも、神がこの道を歩めば幸せになるというその道を避けて、己の欲望の道を歩いていった。それで神様はこのノアの時代に洪水をもって滅ぼされた。そのように今の時代の世界の人々を見るときに、神様がご覧になるときに、あのノアの洪水の時のように、この地球上の人間は神を恐れ、神を崇める者は少なく、人々は己の良心に反して罪を犯し続けている。ノアの時の大きな裁きがあったように、この私たちの上に今度は水の裁きではなく火の裁き、もろもろの天体は焼け崩れ溶け去ってしまう。太陽が落ちる、星が落ちる、この地球上も火でもって焼き尽くされてしまうと。恐ろしいことが神様の予言として書かれているんです。特にペテロ公書の三章というところには、来たらんとする神の裁き、ノアの時のような水ではなくて火によって焼かれるために、今の地球は執行猶予の時だ。で、このノアの洪水を物語を読み、ノアは信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた。ノアは、神はノアに語りかけた。地は暴虐に満ち、悪に満ちている。私はこの地球上の人間も動物も鳥も全てのものを滅ぼす。そこで、あなたは私が示す寸法に従って生き残るために箱舟を作りなさい。で、まあその箱舟にノア家族8人が乗り込んで、また動物の一つがいずつ、鳥の一つがいずつをその箱舟の中に入れて、まあ、種族を残すようにされて、神様のおっしゃった通りに大雨になって、それまでノアが平地の真ん中に大きな船を作っているのを見て人々は笑った。船の長さは300キュピットとありますが、メートルにすると132メートル。その船の高さは 13.3 メートル。13メートル。幅は22メートル。こんな大きな船を平野の真ん中にですね、ノアは作り始めたのですから、世間の笑い者になった。けれどもノアは神様のお言葉を固く信じてそれを作っていったというんです。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、まあ、これらのことが私どもの教訓としては、 恐ろしい神の裁きが来る、のめを歌えやと、太く短くこの世を楽しく遊んでおります、怠けております。しかし蒔いた種を人間は刈り取らなければならない。その時が刻一刻近づいておる。聖書を読みまする、とこの地球は永久にあるわけではない。また私たち人間も百も千もまで生きるわけでもない。必ず死が来る。人のひとたび死ぬことと、死にての後裁きを受けることは定められておる。地獄がある。あなた方は地獄をそんなものといってバカにするかわからない。日本の宗教仏教では地獄極楽はこの世にあるんだ、こういう教えです。仏教ではあのアメリカにニューヨークがあるというような意味で地獄のことを言いません。あれは完全超悪論。悪いことすると悪い報いがある、良いことすると極楽に行けるから、あなた方は悪いことをやめていいことをしなさい、という人々を道徳的に戒めるために方便として作り事として地獄極楽を唱えているんです。ですから仏教の教えの中心は、地獄極楽はあの世にあるのではない、この世にあるんだ。修行していく人々には唯心の御陀、個心の浄土、我が心の中に阿弥陀が宿り、我が心の平和こそ浄土だ、極楽なんだ、というように教えているんです。しかし聖書の地獄天国は方便のための作り事ではないんです。マタイ伝の25章読みますると、神様の大審判がある。その時羊とヤギとをより分けるように、神様はいわゆる善人と悪人をより分けると。まあ神の前における善人というのは、イエス様を信じて罪が許された人のことです。その人々には、世の初めの先から神様があなた方のために備えられた天の御国に継ぎなさい。ところが片側の者は、悪魔とその使いたちのために用意された広い池、地獄に行けと、まああの後ろにパネルがありますが、まあ聖書的ではないにしても大審判、裁きが来るんです。でその悪魔とその使いたちの懲らしめのために作った火の池、地獄へ、本来ならば天国に行けるはずの人間が、罪を悔い改めず罪の生活を続けてきたので、神様は涙を流しながら、そのお前は永遠の地獄へ行け、時間の終わりがない火の中の苦しみ、ルカ伝の16章には地獄に落ちた人の苦しみが書いてあります。火の中で苦しんでおるんですね。まあ黄泉と地獄、まあこれらについては神学的な意味ではっきり違っておるんですが、簡単な意味で、とにかく人がひとたび死ぬことと、死にての地裁きを送ることが定められている。だから私どもは何が何でもこの一度しかない人生、地獄行きのために地獄の焚き木を背負って、罪を背負って呪われたるものよ、悪魔とその家来たちのために備えた火の池に行けと、神様が羊とヤギを二つに分けるごとく、一人は永遠の祝福の天に、片やは永遠の奈落の底に行くと、聖書の教えがそう書いてあるんです。私どもは神様は愛だ、イエス様は愛だと、愛のことを中心に教えられているか分かりません。ま あまり地獄のことを言うとキリスト教も迷信じみたことを言うんだなと自分でそう思うて地獄のことを語らない。義なる神様のことについては我々クリスチャン案外口を封じておるんです。確かに人々にあなたはイエス・キリストを信じなければ地獄に行きますよと言えないんですね。それが自分の家族、妻や夫、子供たちにお前神様の呪いを受けてしまうぞ、悔い改めてイエス様を信じなければならないと家族の救いのためになかなか言えない。しかしこのノアが未だ見ていない事柄について神から警告を受けた時、神様はこの聖書を通して私どもに神様のご計画を教えておられるんです。ですから聖書を知らない人は、聖書を読まない人は天国のあることも地獄のあることも信じませんけれども、この神のお言葉である聖書を読むときに確かに地獄がある、確かに天国もある。私たちが教会を訪れて神のお言葉を聞くということは、今まで自分の考えておった思想や思いと異なるところの恐ろしいことだ。聖書には地獄があると書いてある。これを発見するときに私たちはどうするならばその滅びから救われるか。ここで家族の救いということがありますが、同じく聖書のイエス様のお話の中に、金持ちで贅沢な暮らしをしておった人がおります。そして死にました。気がついたらそれは地獄と専門的には別でしょうが、地獄の火の中で苦しんでおった。アブラハム様、お願いがございます。私の家族が5人もこの世におりまして、この地獄に来た私と同じようなことをやっています、私と同じようなこの世の生活をしている以上、私と同じようにこの地獄で苦しみます、なんとか伝えてください、今の生活を改めて罪を悔いてイエス様を信ずるように、あのラザロを使わせてください。ダメだよ、たとえラザロを使わしても死人をよみがえらせてその場に立たせても人間は信じないよ。信ずるために教会と聖書を備えている、教会の牧師伝道師によって聖書のお話を聞くとき初めて地獄の恐ろしさがわかるのだ。彼らのためには教会がある、あるいは聖書がある。そのお話を私は知ったとき、ちょうど信仰を始めて間もないときでした。余談になりますが、私の祖母が死んだ。これ12月5日だったでしょうか。私が教会に来た年です。私は兄弟が7人おりましたが、早く父が死にました。39歳だったんですかね。とにかく若くして。それで私は祖母のもとに引き取られて祖母と一緒に生活しておった。その親とも等しいところのその祖母の葬式に私は帰る義理がある人間でしたが、ちょうど聖書を教会に来た当時ですから、まだ信仰もしっかりしておりません。その前の夏の時に一度帰ってきて、その帰ってきた後信仰が落ち込んでしまったんです。恐ろしいことです。肉の愛に浸ってきた私たちは、いわゆる親の愛情のもとで1週間でも生活して味わってきた者にとっては、教会の キリスト教信仰に疑問を抱いたり、あるいは倦怠期を覚えた、そういう経験がありましたから、その12月に祖母が死んだ。もし私が祖母の葬式に帰ったならば、私は信仰を失うかわからない。聖書の中に、死に至るものは死に至るものに任せよ、何時は行きて神の国を伝えなさい。外見から見ると、なんとあれは親不幸なものだろう、祖母不幸な人間じゃないかと郷里の人々は思ったかも分かりませんが、それよりもそのルカ伝の16章のところの、死んだ家族が生きている私に向かって、お前は信仰を捨ててはならない、こんな地獄に来てはいけない、信仰を失わないように帰ってくるな、というように、まあ自分でそう思って帰りませんでした。皆さん、親というものは、家族というものは、たとえ自分は地獄の火の中で苦しもうとも、あの石川五右衛門が息子を釜の中から抱き上げて、この子供だけには自分のような、この煮えたぎる湯の中で、お湯の中で、熱湯の中で殺しに忍びないと、最初はこう上に持ち上げておったが、もう自分も進歩できなくなって、どうせ助かる見込みがない、いっぺんにさっと足の下に、なんと薄情な親でしょうか。そうじゃない、自分の足が痛いから子供を釜の中に投げ込んだ、押し込んだとは解釈できない。どんな悪党であろうとも、我が子の不幸を願うものはない。たとえ我らの親族が地獄のどん底にあっても、子供たちだけは、家族たちはだけは天国に行ってもらいたい、地獄は私一人で十分だ、という、地獄の中の人々が生きている家族をどのように思っているか、イエス様が教えてくださっているんです。だからノアも神様のお言葉を聞きました。大洪水をもって滅ぼすぞ。全知全能の神様にとっては、この地球を、高いあの5000メートル級のアララト山であろうと、この地球上で最も高いエベレスト山、あの1万メートルに近いエベレスト山でも水に包んでしまうことができる、南極北極の温度を1度2度でも変えると、もう1メートルも2メートルも地球上水浸しだ。地球上の上にある大空は、あれは水のため池なんです。秋で天気がいいな、雲一つないなと喜んでおりますが、あの青空の見えないところに水が溜まって、あの台風などで水を運んでくる、その水の雨の激しさ、神は地球人類すべてを滅ぼされたんです。そして神はそれだけじゃない、それでも目が覚めない人類に対して火の裁きを告げられておるんです。それと関連してノアはその大洪水のことを神様から示された。これは黙っておれない、家族を救わなければならない。そして神様から示された132メートルもある、幅が22メートル、高さが13メートル30です。これはどれぐらいのトン数になるところの船にでしょうか。その中に世界中の動物たち一つがいつ入れて、そしてその大洪水の中からこのノア一家は助かった。私たちはこのノアの洪水を見て、次の裁きである火の裁きにどう対処するか。神様はノアが箱舟作ったように、現代の箱舟は十字架だ、イエス・キリストを信ずることだ。彼を信ずる者は 慌てることなし裁きを受けることはない。だから私どもは今キリストの体である教会、ちょうどノアにとっては箱舟が、我々にとってはこの教会であります。ノアはどのようにしてこのとてつもない大きな箱舟を作ったか、ノア一人で作ったのでしょうか。そうじゃないと思うんです。まずここで家族の一致がなければ決して作れなかったと思うんですね。最初は息子が、お父さん何を馬鹿げたことを言って作っているの、世間の人は笑っていますよ、この天気のいい、そしてまた海から随分離れているこの高原で、あるいは野原平野で、今まで人間が見たこともないようなこんな船を作って、あなたちょっと頭がおかしくなったじゃないですか、近所の人や世間の人々が笑っていますよ、私は気違いのような人間の子供とは言われたくない、どっかに私はもう行きますと言って去って行かなかった。それはノアの行うことがあまりにも真剣であり、確かに神の警告をたとんで、恐ろしいことがやがて起きることをノアは信じておった。でその信仰を子供たちや嫁たちに伝えた、語った。あまりにも真剣なノアのその警告、日頃ノアが神様を信じておった。ノアは正しい人であった、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。息子たち嫁たちが、決してお父さんのやってることは気違いじゃない、まともだ、日頃のノア お父さんの生活は見事な、我々家族であってもノアさんを批判できない、本当に立派な方だ、信心深い方だ、あのノアお父さんの言うことを聞けば間違いがないと、日頃の生活の中に私どもが証しの立つ信仰生活をしておれば子供はついてくると。しかし親がでたらめで、教会に行く時だけ私はクリスチャンです、クリスチャン衣類を着て、家に帰るとそれを脱いで、そして子供に対して尊敬ができないような、子供たちが顔をあからめるような言葉や生活をしておるならば信じなかったでしょうが、ノアは神に対しても人に対しても誠実であった。だからそこにノア、セム、ハム、ヤベテとその妻たち、あるいは他の大工さんたちを雇うこともしたか分かりませんが、もしこのノアの箱舟作りにノアの子供たちが反対をしたならばできなかったでしょう。けれどもノアの子供たちは父親家長の言うことに服従をした、これが素晴らしかったと思います。そしてやがて大洪水が起こって、その通り人々は滅んでいった。皆さん、私たちがキリスト教信仰を励む信仰というものは、これエクレシア教会というものは、だから救われて神から召し集められた者たちが集って神様の恵みを受け、あるいは兄弟姉妹たちが交わりを持ってお互い切磋琢磨して信仰を強くし成長して、たとえこの夕べ私が死のうとも我らの国籍は天にありと、
神の約束を固く信じて、死に対する不安もなく召されていける。まして裁きが起こっても恐れることはない。この教会がこの鉄骨の教会になるまでは木造の教会でした。最初はバラックのようでしたが、次に玄関のところに2軒と6軒の木造ができて、そして今のあの掲示板があるあたりに、これ鉄骨の同じこの十字架ができたんですね。まあ古い人はご存知だと思います。でまああのてっぺんまで私も上がっていって、あのトタン屋さんが十字架をこうトタンで囲うんですね。そういうことにあのお手伝いしたとかいうことです。ある時あるおばあさんが教会から道から入ってきました。その当時は斜めになって教会に入っていく。私に、先生、あの十字架の上の光るものは何でしょうか。あれは飛来神と言います。雷が落ちた時に火災になって教会が燃えないように、雷がその十字架の上の飛来神に吸い付いてさーっと地下に流れて、教会は安全、教会の中におる人々は大丈夫。そうですか。イエス様というお方も十字架の上に神の裁きを投げつけて、この教会堂の中におる人々を神様は救ってくださるんですね。これは素晴らしい一つのまあ真理だろうなと思いました。十字架のほとびに神の怒りと裁きが降りることによって、罪深い私どもイエス様を信ずる者は義とせられる。
けれどもお互いが自己中心、快楽中心、遊び中心、こういう中心を持っていると家の中でですね、ごちゃごちゃ絡み回って衝突して家庭が壊れてしまうんです。大事なことは、まことの神様は教会で教えるイエス様なんですよ。昔から日本は仏教とか神道が盛んだけれども、まことの神様はイエス様だけです。イエス様はまことの神様であるという証拠は、私どもの罪を背負って私に代わって罰を受けてくださった。罪のないイエス様ですが十字架にかけられた。その十字架にかけられたお方は、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。我らの罪を引き受けて十字架の上で死なれた、この方こそ
まことの神様なんです。で、死んだだけじゃない、3日目によみがえった。多くの日本の宗教たくさんありますが、死人の中からよみがえったお方を信じている宗教はないんです。釈迦の骨を祀っておるお寺が本物のお寺だと、名古屋には日泰寺という豆門の寺があります。その寺が有名なのは、インドからはるばる釈迦の骨をもらってきて祀ってあるから、仏教の一番のお寺なんだ。仏教の釈迦は死んで墓の下敷きになっておるんです。けれどもイエス様は3日目によみがえられて、そのよみがえられた体はこの肉の体ではない。不死不老、時間空間に支配されない驚くべき姿の形の体に変えられた。そして信仰を持つ私たちは、罪を許しをいただくだけではなく、この体が死んでも我はよみがえりなり命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きん、やがて親は我が子に友は友に、いもせ愛はう父の身元に、神様は私たちのために天国を準備しておられる。その信じている者を天国に引き上げるために、もう一度イエス様が雲に乗って来られる。その時砂場の中に隠れておった鉄が釘が磁石を持って探すと吸い付いてくるように、墓の中からよみがえる神の子の声を聞くと聞きたら、死んで終わりではないんです。神は我らのために復活の体と天国を備えてくださっておる。これはイエス様だ。このイエス様なる神様、信仰を